ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。スウェーデンは NATO への加盟プロセスを一時的に停止したことについてお伝えします。1月28日土曜日、スウェーデンのトビアス・ビルストルム外務大臣は、北大西洋条約機構 NATO のメンバーになるための同国の申請プロセスが一時的に停止されたと述べました。これは新華社通信によって引用された地元メディアによって報告されました。スウェーデンは今月初めにストックホルムで行われた抗議行動でトルコ大統領のダミーが公衆刑にされ、聖なるコーランが燃やされた後、北大西洋条約機構のメンバーになるための申請プロセスで大きな交代に見舞われました。トルコのレシェプ・タイプ・エルドガン大統領は、スウェーデンに対し、事件後、北大西洋条約機構への加盟に関して、トルコからの支援を期待しないよう警告しました。2月に予定されていたトルコ、スウェーデン、フィンランドの会談も未定に延期されました。それでは次のニュースです。米国とヨーロッパ、トルコが投降警告を発令することについてお伝えします。トルコは1月28日土曜日に米国とヨーロッパに投降警告の別名である投降警告を発令しました。1月29日日曜日に AFP が報じたようにトルコが発行した両行警告は、米国とヨーロッパに対する報復であると思われます。これは米国といくつかのヨーロッパ諸国が、大規模なイベントに参加しないように、またトルコの観光地を避けるように、以前に自国民に警告したためです。トルコがスウェーデンとフィンランドの北大西洋条約機構加盟を依然として拒否しているため、米国といくつかのヨーロッパ諸国は外交上の緊張の中で自国民を警告しています。フィンランドとスウェーデンはロシアがウクライナに侵攻した後、正式に北大西洋条約機構メンバーになるためにサインアップしました。北大西洋条約機構に参加するには、すべてのメンバーが例外なく同意する必要があります。トルコは北大西洋条約機構のメンバーです。それでは次のニュースです。 北大西洋条約機構事務総長が韓国を訪問、アジアでの関係を強化することについてお伝えします。北大西洋条約機構のジェンストルテンベルグ事務総長が日曜日、韓国のソウルに到着しました。韓国は米国の同盟国との防衛同盟の関係を強化するために、彼がアジアへの旅行で行われた最初の国になりました。ロイター通信が報じたところによると、この訪問はロシアとウクライナの戦争により世界の緊張を高まっている最中に行われ、米国とアジアの同盟国との間の競争は中国との間で激化しています。ソウルでストルテンベルグ事務総長はパク・ジン外務大臣、リ・ジョン・スプ国防大臣、その他の高官と会談しました。韓国大統領府によると、ユン・ソクヨル大統領とも会談する予定です。それでは次のニュースです。インドネシアの地方代表評議会はバリの観光には国際基準のセキュリティサポートが必要についてお伝えします。インドネシアの地方代表評議会のメンバーであるマデマンク・パスティカ氏は日曜日、バリ島のデンパサルでバリの観光には国際標準のセキュリティと安全プログラムによるサポートが必要であると述べました。バリの元知事は、国際標準のセキュリティと安全性の開発は、洗練された設備、優れた人材及びよく維持されたネットワークによってサポートされなければならないことを意味すると2回述べました。パスティカ氏はまた、バリの観光警察の存在を称賛しました。パスティカ氏によると、警察の存在は観光客に安心感を与えます。それでは最後のニュースです。外務省長官は、ミャンマー問題は ASEAN による解決が急務することについてお伝えします。インドネシア共和国外務省の ASEAN 協力局長であるシダルト・エル・スリオ・ディプロ氏は、2021年2月以降の軍事クーデターによって引き起こされたミャンマーの危機は早急に解決する必要がある緊急の問題であるとの強調しました。シダルト氏によると、軍事クーデターは深刻な政治的及び人道的危機を引き起こし、ミャンマー自体だけでなく、広範囲に及ぶ影響をもたらしました。これはまた、立憲政府は明確に言及している ASEAN 憲章の条項にも違反しています。これは日曜日にジャカルタのブンダランハイで開催された2023年 ASEAN インドネシア議長キックオフイベントの傍観者であるシダルト氏によって述べられました。シダルト氏によると、ミャンマーの危機の解決を加速させるため、インドネシアは2021年4月に ASEAN 首脳が合意した5つのポイントコンセンサスの実施において、一貫して ASEAN をリードしてきます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は第1回インドネシア日本友好デイ2023年が浜松市で開催されたことについてお伝えします。インドネシアと日本の2国間関係 IJFD 樹立65周年を迎えるため、1月28日と29日に静岡県浜松市で第1回インドネシア日本友好デイ2023年が開催されました。在浜松市インドネシア共和国副大使であるジョン・チャヒアント・ブスタミ氏は、2023年はインドネシアと日本にとって65年にわたる2国間関係の重要な年になるだろうと述べました。浜松市は最初の IJFD シリーズの開催地であるため特別です。ジョン氏は2023年はインドネシアが東南アジア諸国連合の議長国を務め、日本が G7 の議長国を務める地域でインドネシアと日本がリーダーシップを発揮する都市でもあると説明しました。彼によると ASEAN と G7 は世界の政治と経済に影響力を持つ世界組織です。2023年には両国は ASEAN と日本の関係50周年を迎えます。2023年はインドネシアと日本の関係をさらに強化することを期待されるダイナミクスに満ちた年になるでしょう。インドネシア大使館とビジネスパートナー及び日本のコミュニティグループとのコラボレーションである IJFD 浜松は、ピリンダンス、ジャイプンダンス、ワンダーランドダンス、レンセルダンス、バレエ、アンクルンの演奏、バジドルカホットは、インドネシア学生協会浜松と静岡、およびインドネシア浜松友好協会によって演奏されました。また、日本の市民は、静岡文化芸術大学または SUAC のインドネシア人の友人である梅田秀春教授によるバリの影人形の公演を目撃しました。バリの影人形を演じた梅田秀春さんは、 IJFD 浜松に参加できて嬉しいことでした。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年1月30日にイグスティング・ラライが生まれたことから始めます。国軍将軍志向イグスティング・ラライ氏はバリ島のバドゥン県出身のインドネシアの国民的英雄です。彼はインドネシア独立戦争の段階でバリの軍事指導者として知られていました。イグスティング・ラライは1975年に国民的英雄の一人に指定されました。彼の名前はバリ島の空港の名前、グラライ国際空港及び KRE の軍艦イグスティングラライの名前で普及のものとなっています。彼のサービスに対するもう一つの感謝の形として、彼のプロフィールは2005年版のルピア通貨5万ルピアに含まれていました。次は1948年1月30日にマハトマ・ガンディが暗殺されたことについてです。マハトマ・ガンディはインド独立運動に関与した最も重要な人物の一つでした。彼は暴力を使わない活動家であり、平和的なデモを通じて独立運動を 行っています。1948年1月30日、ガンディはヒンズー教徒に比べて新イスラム教徒であるとの疑いがあるため、ガンディに腹を立てていたヒンズー教のナショナリストであるナトゥラム・ゴッツェによって暗殺されました。最後は1月30日にインドネシアの霊長類の日についてです。インドネシアの霊長類の日は毎年1月30日に祝われます。この日は森林保護と野生生物保護に取り組む社会財団であるプロファウナインドネシアによって2014年に開始されました。インドネシアの霊長類の日の背景には、インドネシアの霊長類の違法取引が横行していることへの懸念がありました。1月30日に、宣教は2001年1月にプロファウナインドネシアによって開催された最初のプライメートフリーダムツアーキャンペーンの日付に基づいて行われました。この活動は、インドネシアの霊長類の保護のために、ジャワ島とバリ島の都市でキャンペーンを行いました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Diriku yang terpikat padamu, namun kau memilihku. Banyak yang lebih hebat yang bisa kau dapatkan, namun kau memilihku.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとギニアは航空分野での協力を模索中についてお伝えします。インドネシアのブディカリア・スマディ運輸大臣とギニアのフェリックス・ラマ運輸大臣は1月26日木曜日、ジャカルタで州委省または LOI に署名しました。この調印は航空分野での協力を模索するという両国のコミットメントの第一歩です。運輸大臣は1月26日木曜日の書面による声明で、インドネシアと西アフリカに位置する国との間の最初の協力協定は、技術レベルでフォローアップされると述べました。ギニア運輸大臣の訪問は2022年9月にセネガルのダカールに駐在するインドネシア大使館とギニア政府との会談を続くものです。ギニア側は運輸部門の近代化の必要性を伝えるだけでなく、インドネシアとの運輸部門、特に航空輸送部門での協力にも関心を持っています。インドネシア訪問中、ギニアの運輸大臣はいくつかの場所を訪れました。そのうちの一つは、ディルガンタラインドネシア株式会社でした。ギニア政府は、国営航空会社またはギニアエアを設立すると述べ、ディルガンタラインドネシア株式会社製の航空機の使用に関心を持っていました。ブディカリア大臣は、ディルガンタラインドネシア株式会社は、航空機製造とその部品の分野でインドネシアが所有する戦略的企業の一つであるとゲストに説明しました。ディルガンタラインドネシア株式会社は数多くの航空機を製造しており、これまで様々な国で旅客輸送と軍事目的の両方で使用されてきました。彼は海上及び航空輸送部門はインドネシアの群島地域で接続性を実現する上で非常に重要な役割を果たしていると説明しました。このため彼の党は航空産業のニーズをサポートする製造業として様々な戦略的企業を形成しており、その一つがディルガンタラインドネシア株式会社です。ブディカリア大臣は協力の機会は航空分野だけでなく陸、海、鉄道などの分野にも開かれていることを明らかにしました。それとは別に国際民間航空機関または ICAO の標準プログラムとカリキュラムに従って航空輸送部門の人材を充実させることも目的としています。ブディカリア・スマディ大臣はより具体的な協力の特定を促進するために彼の党が在ギニア・インドネシア大使であるディディン・ワヒユディン大使と調整することを強調しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Berat hati.Jujur ku katakan Bila harus terpisah darimu segitu hanya sementara. Beban diriku memikirkan, namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena aku juga merindu. Namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena aku juga merindu. Tunggu aku di sana, aku pasti kembali. Ini tentang waktu, jarak kau dan aku. Percayalah saya, aku akan
of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんばんは、インドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地ヌサバロン島をご紹介します。ヌサバロン島はジャワ島の南に位置する小さな島です。この島は東ジャワ州ジャンブル県のフグル地区のフグルウェタン村のエリアにあります。この島の面積は6100ヘクタールです。ビーチには白い砂浜と包んだ青い海があります。 しかし、インドネシアのガトリ島の一つである島には淡水がほとんどなく、屋台もありません。ですから、この場所を訪れたいのなら、十分な水を持参することを忘れないでください。ヌサバロン島は独特で、植物層と生態系の両方の点で独自の特徴があります。ヌサバロン島には沿岸生態系、湿地林、汽水林、低地林の4つの生態系があります。したがって花の可能性には16の植物種と20の動物種があります。ヌサバロン島は自然な美しさだけでなく、神秘の物語もはらんでいます。地元の人々はこの島は何千もの精霊が住む場所であると信じています。したがって誰もヌサバロン島に留まることをあえてしません。ずっと前にこの島が無人島になる前に、ヌサバロンはかつてブランバガン王国の経済的支持者でした。この島はツバメの巣が取れます。ブランバガン王国の経済はツバメの巣を中国の商人に売ることから急速に成長しました。時が経つにつれて、ヌサバロン島の政治も発展します。ヌサバロンの政治的発展により、オランダ人が島を支配しました。ついに1777年にヌサバロン島で戦争が勃発しました。戦争で27人が死亡しました。それ以来、オランダ領東インド政府は貿易と原住民がヌサバロン島を訪問することを禁止しました。最後に1920年にヌサバロン島は自然保護区に指定されました。この島はインドネシアの隔離島の一つでもあり、この場所に到達するには訪問者は荒れ狂う海を渡る必要があります。謎と歴史に包まれた自然の美しさはヌサバロン島を訪れる価値があります。ヌサバロン島の地形は非常に難しいので、この場所を訪れたい場合は十分な量の真水を持参し、精神的および健康的な準備をすることを忘れないでください。ゲストの皆さん、これでおさわねの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
pernah ku rasakan sebelumnya. Saat pertama bertemu kamu, pertama kali ku melihatmu. Seketika berdebar rasa jantung ini di dada, bahkan bibir ini tak sanggup bicara. Ada rasa
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRT 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はサイヤ・モブロバン、日本語で私は治療を受けたいんですについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはサイヤ・モブロバン、日本語で私は治療を受けたいんですというタイトルの会話を聞いてください。この会話はケフィンさんとクリニックのスタッフの間で行われました。会話は電話で行われました。ケフィンさんは治療に登録します。
Halo, saya Kevin. Saya mau berobat kepada Dr. Ani.
Baik, Pak Kevin. Nomor antrean Anda 8.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。マウ、マウ、日本語で欲しい、欲しい。Saya mau berobat kepada dokter Ani. Saya mau berobat kepada dokter Ani. 日本語で、アニ先生に治療を受けたいんです。アニ先生に治療を受けたいんです。Nomor antrian. Nomor antrian. 日本語で、待ち番号。待ち番号。Nomor antrian Anda 8.Nomor antrian Anda 8. 日本語で、あなたの待ち番号は8番です。あなたの待ち番号は8番です。リスナーの皆さん、会話の中で、Saya mau berobat kepada Dr. Ani。日本語で、アニ先生に治療を受けたいんです。という表現を聞きました。その文の中に、私が、さやまう。日本語で、私は何々したいんです。という表現があります。さやまう。日本語で、私は何々したいんです。という表現は、願いを伝えるために使用されます。例えば、さやまうブロバッカパダドクターアニ。日本語で、アニ先生に治療を受けたいんです。ということです。他の例は、マウ。日本語で、何々したいんです。という言葉に加えて、イニンという言葉は、願いを表現するために使うことができます。サイヤ、イニンブロバッカパダドクターアニ。日本語で、アニ先生に治療を望みます。いうことです。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Halo, saya Kevin. Saya mau berobat kepada dokter Ani.
Baik, Pak Kevin. Nomor antrean Anda 8.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Terbitkan sentausa di sini.
Voice of Indonesia.
Setia menang.
なの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.ogu.indonesia Twitter は @voiceindonesia メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。